はい、おはようございます。井上です。2024年8月14日今日は水曜日ですね。お盆真っ只中、皆さんがお過ごしでしょうかというところで、まあお盆といえばね、帰省ラッシュとかで新幹線とか今激混みになっているんかな。まあ望みはね、お盆期間中とかね、全車指定席になるので、まあ以前ほどね、自由席の取り合いみたいな混乱がないみたいなんですけれども、まあいろいろね、やっぱトラブルが多いのかなというところなんですけど、今日はですね、迷惑要予約の新幹線の荷物スペースを外国人が横取り、予約必要との英語表記やアナウンス無視か、JR 東海お近くの乗務員までお知らせをっていう記事がありましたので、まあそれについてちょっとお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは番組のフォローをね、ぜひお願いします。番組のフォローをぜひお願いしますというところで、まあ今日の記事なんですけど、また今ねお盆の帰省ラッシュ中だから新幹線も結構混んでると思うんですけれども、新幹線の、荷物スペースですよね。東海道新、とある山陽新幹線乗られた方は、乗っていらっしゃる方はご存知だと思うんですが、何年前だったかな？この数年ぐらい前に、要は電車の両サイドですよね。両サイドの、要は車両の端の部分ですね。そこに、席のところって、進行方向で逆向きの後ろ側ってこう、スペースが空くじゃないですか。ね。で、そこを荷物スペースっていうところで、その荷物スペースの隣の席、使われている方専用の置き場所っていう形で、なんか予約販売されているんですね。だから、その、隣合わせになっている、線のところにある席を予約するとそこが使えるっていう制度なんですけど、まあ、以前はね、誰がでも自由に使えたのが、これをだから予約制に変えたっていうのがあったんですけど、まあ当初から思ってたんですけど、予約制にしたって無理じゃねって思ってたんですよ。じゃあ案の定問題が起きてるというところなんですね。で、これなんで問題起きてるかっていうと、もうそもそもの制度設計として、モラルがちゃんとしている日本人前提の性善説を持った、仕組みなんですよね。だから、これ予約しないと使えないですよっていうふうな、ね、書いてあって、で、ちゃんと日本人はそれを守るので、基本的にはね、守るから、その、守んねえやつも中にはいますけど、その少数なんですよ。だから、それ前提にできているから成り立ってきているんだけれども、で、たまたま多分おそらくですよ、確かにコロナで、そのインバウンドは結構ギュッとね、で、比率が下がっている時に多分この制度入ったと思うんです。で、それからまあコロナはもう完全に明けて、インバウンドも全開に戻りつつある中で、外国からのね、旅行する人増えてきた中で、だったら当然起こるよなっていうふうに思うんですよね。で、外国人からしたらわかんないじゃないですか。で、日本語読めねえし、みたいな、いうことを考えて、まあ英語で書いてあるとはいえね、まあまあ、基本的に日本人のその何て言うかな、モラルとか、そういう常識っていうものは、基本的には外国の方には通じないっていう前提で物事を考えなきゃいけないんですね。だから制度設計自体も、繰り返しになりますが、性善説ありきの制度なので、まあまあ、こうなるのは当然だろうなっていうふうに思っています。で、じゃあどうすりゃいいのって話なんですが、JR 東日本の新幹線とかね、ありますよね。なんか北海道行くやつとか、いろんなとこ行くやつっていうのは、基本的には、荷物置き場ってあるんですよね。その、なんかデッキの部分に大きな荷物置く場所っていうのがあって、ちゃんと鍵開けられるようになっているんです。なんか結構スペースも、まあ、そんなに言うていっぱいあるわけじゃないんだけれども、あるわけなんですよ。ただ、東海道新幹線でそれがないんですよね。荷物置き場っていうのが確かないんです、まだ。だから、これはもうここ解決しようと思ったら、だって、どの道1席で2箇所しかないわけじゃないですか。1両あたり2箇所しかないから、16箇所しか基本的にはないわけですよ。だったら、16箇所デッキに、まあ、全部作るの無理にしても、2両に1箇所ぐらいないでデッキに作っていくってことをやってったらいいんじゃねえかなっていうふうに思います。で、JR に東海に関して言うならば、もう、東海新幹線ドル箱じゃないですか。だから、席数減らすの嫌だっていう気持ちもわかるんですけれども、とはいえ本数めちゃめちゃ走ってるわけだから、それこそ、6席、12席ぐらい削って、まあ、12、だから6、12と4で、18席、約20席ぐらい削ってでも、荷物スペースって作ってもいいんじゃねえかなっていうふうに思うんですよね。改造してって車両をね。で、そうするとこういった問題もないし、これ絶対野田氏嫌な思いするじゃないですか。お金まあ払ってないのか、指定できるって一緒だから。うん、だから、そういうのをどんどん作っていって、実装されるような形にしていったらいいんじゃないかなというふうに思います。で、インバウンドをね、とにかく取っていこうっていうふうなね、もう一応国策であるわけじゃないですか。だからそういうことを考えれば、まあ JR 東海ね、別に補助金つける必要なんかないと思うんですよ。だって黒字だし儲かってくから。ないと思うんだけれども、でも JR 東海もなんかもう、 ね、そう新幹線儲かってからいいやじゃなくて、ちょっと利用者のことを考えて、ね、そういう改造とかってしてった方がいいのかなというふうに思ったりはします。まあ、とにかくその今まで日本にね、そのインバウンドって言っても外国人が来ることっていうのは、まあ以前より増えているとはいえ、そんなに多くはなかったと思うんですよ。で、それがもう本当に日本ってすごく東京オリンピックとかいろんなことがあって、まあ東京オリンピックだから来れない人もいなかったと思うんだけれども、いろんな人が来るようになったわけじゃないですか。日本ってすごくなんかね、円安もあるし、ご飯めちゃめちゃ美味しいし、で、日本の人もいいし、街綺麗だし、安いし、みたいな感じでいっぱいごぞっと来てるわけですよね。で、そうなってきた時に、じゃあ我々のその常識っていうのをね、日本人はね、強引いたら強引に従えっていう、ね、文化があるから、なんとかうまく回るんだけれども、外国人そんな知ったこっちゃねえわけじゃないですか。だから、もうそこを考えていくと、もうあらゆるものを、その性善説で仕組みを作るんじゃなくて、まあ性悪説で仕組みを作っていくってことが結構大事なんじゃないかなというふうに思います。特にこうやってね、いろんな国の人から、が来るわけじゃないですか。で、さらに言うならば、まあ、技能実習生とかそういう制度を使って、日本に住んで働く人も増えてくるわけじゃないですか。で、今まではその知識階級のね、要はホワイトカラーのエリートがメインだったのが、まあ、そうじゃなくなってきてるわけですよね。うん、だからそう考えると、もう日本のそのなんか今までのその性善説ありきっていう仕組み自体がそもそも成り立たなくなっちゃうわけですよね。で、その性善説に従っている、ね、日本人自体が不遇を被るような時代になりかねないので、まあ、ここら辺は一気に舵を切ってね、制度っていうのを見直していく必要があるんじゃないかなと私は強く思っています。で、まあ、このインバウンドに関して言うならば、まあ、いろいろ賛否あると思います。ただ日本の良さを知ってもらっていっぱい来てもらってっていうことをね、やっぱどんどんやってたらいいと思うんですよ。うん、で、すごいいいところだから。だけど、その日本のいい部分っていうところををね、守ってかなければいけないわけじゃないですか。例えば富士山とかもなんか今これ大変みたいですよね。外国人がなんか軽い気持ちで高尾山登るぐらいのテンションで来てしまって登ってて偉い目に遭うとか結構あるみたいですよね。だから誰でも彼でも入れるっていうね、そういう日本の良さもあるんだけれども、もうそういうのもやめる。富士山とかももう入山料はそれこそ日本人は例えばね、そんなに高くないと。で、外国人に関してはめちゃめちゃ高くしちゃっていいんじゃないかなと思うんですよね。だからこれやっぱ日本の良さ、日本人のならではだと思うんですよ。全員平等みたいな。だけど外国とか行ったら、外国人向けの科学って絶対あるわけじゃないですか。だからそういうのもどんどん入れていくっていうことをちゃんとしていかないといけないのかなというふうに思います。で、差別って絶対いけないとは思うんです。だけど今回のパリオリンピックとか見ていたらわかると思うんですけど、明らかに差別し合うんですよ、あいつらは。あいつらってか、まあ、特にヨーロッパの人たちはね、フランスとかそうなんだけど、まあ、そういう人たちなんですよ、来る人たちっていうのはね。それがだから、本人たちは悪気があるっていうのかじゃなくても、そういうふうにね、DNA 的に根付いてる人たちだから、なんか日本人の良さとかそういうのって、なかなかやっぱ通じにくい部分ってあるんですよね。だからこそ、しっかりと、制度設計をしっかりとバチッとしてね、この新幹線の荷物置き場に関しても、もうそれこそ、なんつうか、勝手に置けないようにする。そこの席持っている人だけが、例えばなんか、通常はなんかもう物が全然置けないような状態だからあって、なんか電動かなんかで見ても置けないような状態にしといて、でそこの席指定している人だけが、例えばなんかその暗証番号みたいなビビって使って置けるようにするとか、だからそういう工夫は絶対必要なんじゃないかなというふうに思ったりはします。まあでもね、本当外国人で毎回思うんですけど、すごいでかいスーツケースで移動されるじゃないですか。で、多分あれ本当にまとまって休みを取って一気に旅行するっていうのと、多分途中で洗濯とか多分想定はしないんでしょうね。多分日本人だったらそんだけ長期間旅行するとなると現地で洗濯とか多分想定するじゃないですか。だから荷物ってそんなでかくなんないんだけど、外国人の場合そうじゃないんだなっていうのがああいうの見ててもわかるわけですよね。もうその時点で文化がもうそもそも違うってことを考えたらね、やっぱりそういった文化が違う方々が日本に来るっていうことは、日本人の文化を押し付けるのではなくて、まあいいところはね、ちゃんと体験してもらうんだけども、ある意味今の日本にとってこの性善説ありきっていうところは絶対にマイナスになっているので、これもしっかりと JR 東海対応した方がいいんじゃないかなというふうに思ったりします。で、あと多分ですよ、これ JR 東海には東海道新幹線だけなんですよ。東海道山陽新幹線だけなんですよね、この仕組みやってるので、外国人からすれば新幹線って言ったら東海道新幹線なのか JR 西東日本の東北新幹線なのか多分変わんないですよね。だけどその東北新幹線とかは置けるわけじゃないですか、勝手にね、自由に早いもん勝ちでっていうのもやっぱあるので、 ここら辺は JR 東海もちょっとね、我が道を行くじゃなくて、他の JR と手を合わせるとかね、ちょっと調整をしながら仕組みを作っていったらいいんじゃないかなというふうに思いました。というところで今日はですね、お盆の季節で船感染混んでるという中で、迷惑、要予約の新幹線の荷物スペースを外国人が横取り、予約必要との英語表記アナウンスを無視かっていうね、記事がありましたので、そもそも無理だよっていうことで毎回思ってたので、それについてお話をさせていただきました。ぜひね、置かれちゃったよ、置けなかったよっていう人もね、いらっしゃると思います。そういう経験がある方いらっしゃいましたら、ぜひね、コメント欄にコメントをいただければありがたいなというふうに思います。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。